ニッポン放送ポッドキャストステーション。
アマゾンミュージックプレゼンツ、橋本直人、
鈴木まみこの
クロスポット。ギチェルの橋本です。
チェルミコの鈴木まみこです。
大海原のようなポッドキャストの世界をもっと知っていきたい我々二人が、まだ知らないあまたのポッドキャストに出会い、ポッドキャストの世界の魅力を世に広めていく番組、クロスポット69回目という。
はい、
ラスト1個前。
そうです、
悪い言い方したらブービーみたいな
悪いな終わっちゃうよ。
じゃあちょうど70回で終わるってことか。
そう、
うん、
いや、キリがいいね。
残すところこれを含めて2回ってことね。
そう、
いやー、
はい、
今日盛りだくさんの内容になってます。
うん、ゲスト来ます。
ゲストすごいですね。
ラスト前、今回のゲストは、
はい、
ティモンディの前田裕太さんと、はい、ちょめちょめクラブの大島康幸さんです。
友達ばっかりやん大島君、久しぶりに会えるか嬉しいっす
わ。あ、そうか、
忙しいっすからね。僕はもうリスナーとして常に聞いてますけど。
そっか、はい、確かに炎上ね、喫煙所ね。
前田君はもう言わずもが
なんかすごい飲んでるみたいだね。
すごい合ってます、ね、その辺の話は後ほど
そうだね、
はい、
はい、
すごいね。
そんなこのクロスポットは地上波と同時に各種配信サービスにてポッドキャストでも配信中。特に Amazon ミュージック限定のフルバージョンでは、地上波版や他の配信サービス版でカットした部分も余すところなく配信中。さらに橋本まみこのどうしてもゆるくなるアフタートークも絶賛配信中なので、よければ Amazon ミュージックでぜひ。番組への感想やおすすめポッドキャストはメールなら pod@1242.com までです。旧ツイッターならハッシュタグクロスポットをつけてつぶやいてください。
というわけで、橋本直人、鈴木まみこのクロスポット、今日もよろしくお願いします。橋本直人、
鈴木まみこの
クロスポット。Amazon Music Presents、 橋本直人、鈴木まみこのクロスポッド。この時間は Amazon Music がお送りします。橋本直人、
鈴木まみこの
クロスポッド。改めまして、金シャリの橋本です。
鈴木まみこです。毎回さまざまな人におすすめのポッドキャストやフェイブリットポッドキャストを紹介してもらっているクロスポット、今回はこの方に来てもらいました。ティモンディの前田裕太さんと、ちょめちょめクラブの大島康幸さんです。
どうもお願いしますよろしくお願いします。
どっちが喋るか緊張感がラジオ初めてじゃないですか。もまず自分の声を聞かせてあるでしょ
そうそうですね、どうやり直します
いやいやいや、もう嬉しい二人で。ただちょっとね、お二人、うん、こんなお二人をお呼びしてってなんですけどもね、うん、
はい、
この番組が終わっちゃうんです。
またこのいつもと違うスタジオでもう終わりゆっくり。
これ日本放送ですらないんですよ、皆さん。
初めて来た。
渋谷にいるんです今。
そう。
これは
最先端みたいな、
そう。そう
なの。FM 撮る場所でしょこれ。
確かにとんでもない人たまに会うからね。
そうですよ、
このスタジオで。まあちょっとだからまあ、はい、
終わっちゃうんですね。
まあ言い方をすると、一定の役割を終えたっていう形。
東京事変と同じ言い方して
ポッドキャストを広めることができた功績は、
ね、
はい、
ネオかわいいよフォーエバー的なことですね。
いや、そうです、
そうですね。
チャイで言うとね、
チャイ
で
言うとね、いろんな別れ方はありますけど、
オリジナルは作んないんだ
いや、まあだからそういう
こと、まあ、でも役割マジで終えてるかもしれないですね。
そう、
ポッドキャストやる人は勝手にやってるし、うん、広まっては来てるし、
言語も広がったし、
うん、聞く人ねすごい増えましたしね、ポッドキャストというものを、うんうんうん、
今回大のヘビーポッキャーの2人が来てくださっているので、はい、芸能界屈指のヘビーポッキャーの2人が勧める最後に伝えておきたいおすすめポッキャーと題して、お二人からも今おすすめのポッキャーを紹介していただこうと思います。
はい、
じゃあ大島さんいいですか。
はい、はい、あ、じゃあ私から最後に、最後の言葉、
最後
送る言葉、
墓標にして
メリークリスマス、メリークリスマス
私が最後にお勧めしておきたいお勧めポッキャはドミューンラジオペディアです。ドミューンさんはご存知ですか。
知ってる。
いや、僕
マミコさんは知ってるよね。
うん
僕は
お笑いの人は知らないんだよね。
なんでなんだろうね。
ね、まあなんかそのライブストリーミングチャンネルというか、うん、レーベルというかのハイブランド系だよね。
うんうん、そうだね。
で有料でなんかその音楽のその DJ をする時間とか、うん、時間とか、うん、時間を流すみたいな、
うん、DJ をする時間を流す
のすごくその有料、二つの意味で有料、そのお金がかかる有料であり、うん、その優れて秀でてる有料でもあるっていう、うん、なんかそうちゃんとした場所っていう感じの、うん、ちょっとクローズドな場所なんだけど、うん、高級感のある、うん、あのエンタメを提供するっていう、うん、語りのコンテンツもやっていて、それがこのラジオペディアっていうやつで、うん、なんか音でこうエンタメの百科事典を作るっていうコンセプトがあって、うん、で例えばその映画とか、まあ、あとエヴァンゲリオンとかそういうアニメとかもあるんですけど、うん、の話をそのパイオニアの人たちが3人ぐらいで集まって座談会するんですよ、うん、でその座談会がもうポッドキャストだったら1回30分とかのイメージあるかもしれないですけど、うん、1個の映画について4時間とか喋るんです
よ。うわ、すごいな。
すごいですよこれ、
うん、1回聞
けんですね。
ゲスト吉田豪さんの回の音源が用意されてるようです。聞いてみましょう。
今回テーマとか
テーマ何もないです。昭和のタレント本の面白さを伝えるようなものが2冊と、そうそう、うん、プラスは平成のタレント本の面白さ、うん、で最近今でも入手できる本の読み解き方、はいはい、みたいな感じですね。じゃあ行きますか、1本目。
はい。
じゃあ、松本伊代さんのタレント本から行ってみようかと思うんですけど。
そうなんだ。
うん。
ですね、タッチミープリーズフォトエッセー。
はいはいはい。
これは1984年発売ですね。
そうですね。要はタレント本ってどういうものなのかっていうのを考えてみようってことで、
うん、
まあ本人が書くわけがないものじゃないですか、
うんうん、ああなるほど、うん、
そもそも、
うん、私書いてないから分かんないみたいな、
まあ、有名なね、有名なエピソードが、
はい、
それは簡単に言いますと「オールナイト富士」に出てた時に、
はい、
自分の新刊が出るのを紹介する時本の内容について聞かれて、うん、まだ読んでないんで分かんないんですけど、うん、と答えたという有名なエピソードがあるんですけど、
じゃあこの本がその
違うんですよ。
まさにじゃん。
これの直前に出た本。
あ、そうなんだ。
これなんか伝説で聞いたことももうほんま落語みたいな話よね。
そうですね。
面白い。
え、こんなことを喋ってんの？
みたいなことをずっと言ってるっていう内容で、まあ言ってみればそのロフトプラスワンとかでやってる
ちょっと、ね、
イベントみたいなのがアーカイブ化されて全部残ってるみたいな状態なんです。
吉田豪さんみたいな。
吉田豪さんとか、
ね、
あとまあ映画についての話を例えば宮台真司さんとかが、うん、その君たちはどう生きるかとかについて4時間喋りますみたいな、とか過去の風の谷のナウシカとかについて4時間喋りますみたいなやつとか、これなんであんま知られてないのか分かんないんですけど、なんか多分ドミューンがちょっと有料で入りづらいみたいなイメージが多分あって、
なるほど、
その Amazon Music さんにかなりのコンテンツがドバッと置いてあることが多分あんま知られてないんです。
マジか。
なのでぜひぜひ
絶対聞くね。
よろしくお願いします、うん、
いや素晴らしい、さすがっぽいかったね。
そして前田さん、
はい、
お願いします。
はい、では僕が最後に伝えておきたいおすすめ。
そんなダイイングメッセージ。
世の中に残す最後のおすすめホッキャ。
あなたがこれを聞いているということは私は、ね、いないのかもしれない。
最後のメッセージとしてこれを残したいと思います。営農とサブカルでございます。
これどういうこと？
これも知らないよ。
営農ってどういうこと？伊藤ナム農業の農って書いてるけど、
これがあの北海道であの農業されてるジョンさんって方が、
ジョンさん
がもうこれ やられてるんですけど、うん、面白いんですよ、うん、っていうのも、はい、あのこの人はちょっと変というか、いい意味で変というか、
うん、
だからなんか、まあ、もちろんその農業とサブカルを掛け合わせてる回もあって、
うん、
例えばあのドラゴンボールに、うん、あのセンズってある、
うん、
食べたら回復するが、なんか年に7粒ぐらいしか作れないと、漫画上では。
う
ん、だその環境と作り方をその今のその農業的なシステムで、
なるほど、
もっと
フィクションとノンフィクション合わせて、いやもうちょっと大量に環境整えればセンズ7粒以上いけるぞと、
こういう方法だと
おもろ、
より効率よくたくさん生産できるっていうのを
じゃあその空想科学読本みたいな
のちょっと入ってるね、
そのリアル農業版みたいな、
農業版みたいなのを
面白
っていうのもあるし、シンプルにそのセックスレスについて悩んだから、
うん、
セックスレスで調べたそのポッドキャストが60個ぐらいエピソードがいろんな番組であるから、うん、全部聞いて、うん、その自分の見解とおすすめをこう喋る回もあったり、
農業関係ない、
農業関係ないこともあったり、
素敵な興味パターン、
そうそう、
研究者パターン、
そう、面白い方、ね、
ちょっと聞いてみましょう、
はい、
お願いします。
北海道在住の米農家にして孤高のポッドキャスターのジョンと申します。よろしくお願いします。皆さんは男は女におごるべき といった言説を SNS 上で見たことがあるでしょうか。おごる、おごられるというふうなものを考えていきますと、まず、おごるというふうな行為は贈与にあたります。まあ、だから、この人とこれから関係を結びたいなって考えた場合にはですね、相手に贈与をしなければならないんですね。じゃあ逆に、おごられるというふうな行為はどういうふうなものなのかというと、まあ、相手に関係を結ばされた状態となっております。で、相手におごり返したり、何かお礼をしなければ、自分は相手との立場の中で社会的地位なり何なりでヒエラルキーができてしまうんですね。だから先輩が後輩におごったり上司が部下におごったりするのはこのヒエラルキーを維持するのに一役買っている代物かなって私には考えております。で、私はこんなものをなんで知ってるかというと、農業関係者の中でですね、ご講師を出すというふうな文化が昔からあるんですね。まあ今でも農業関係者でお酒を飲んだりする際にご講師を出すという風な文化があって、でこれね、若い頃に役だけ上になっちゃって払わなくちゃいけないかったっていうのがいろいろありまして、それがなんでやらなくちゃいけないのかっていう風なことを先輩に聞いてもですね、お前にもいつかわかる日が来るっていう抽象的な回答をされて、結果わからないから自分で調べる方がなかったっていう風なので、まあこの贈与論とかにあたっていろいろと考えてたりしてたんですけどね。
いや、うん、話うますぎる、
ね、うますぎるね。
プロでしょこれ。
でもじゃあそのなんでかとかちゃんとその抑えにちゃんと置きにも行くし、うん、声の高さと抑揚と、
うん、ちゃんとアナウンサーみたいな喋り方、うん、すごいですね。
でこれでもすごい、そのでも実際農家さんだからやっぱそのクオリティがすごい深いというか、農家に対するその農業に関する知識とか、だからそのでサブカルも好きだから、そのサブカルのそのあその作品わかるわっていうのが入ってると余計楽しめるっていう、う
ん、俺やばい、
すごい達者な人です。
すごい、ね、
全員の気持ちをくすぐってくる、
うん、そうね。
以上、芸能界屈指のヘビポッキャの2人が勧める最後に伝えておきたいおすすめポッキャでした。ちなみに前田さん、大島さん、なんかお知らせあったら
ぜひぜひ
教えてください。
はい、僕からはじゃあ皆さん幸せに生きてください。
何それ、ずるいな。
何それ、
俺から言えばよかったわ。その後告知しづらいわ。
何でしょうか、大島くんは。
はい、僕は南川さんとやっている炎上喫煙所というやつとか、うん、無限まやかしてですね、うん、脚本家の高野さんという人でやっているやつとか、週に大体7本ぐらいかな、
すごい、
ポッドキャスト更新してるんで、何かしら検索してもらえれば引っかかるかなと思います。
大島君追いかけるだけでも忙しいねんから。
そうだよね。
すいませんね、
背中がずっと近づかない。走ってましても
無理しないでください、本当に皆さん。よく寝てください。
喋りすぎよ。
はい、俺毎日もラジオ愛媛の、
ああ愛媛、ああ FM 愛媛でラジオやってますけど、うんうんうん、全然もう聞いても聞かなくても同じような、
聞いた方がいい、
聞いた方がいい。
もう皆さんの人生をね、
バスツアーとかしてるからな。
ああそうです、ありがたいこと
に
やっていただいて、大型バス2台ね貸し切らせていただいて、
へ
え、楽しくやらせていただきましたけど、うん、いやもうそれよりもやっぱ皆さんが幸せに
生きてます。どう思われたいの。
なんか一緒にオードリーちゃんの東京ドームも行かせてもらったんですけど、
そうそう、
ね、終わってから喋ったんですけど、うん、そのやっぱりもう今井ちゃんと一緒で、ほんま俺たちの東京ドームを
やって
なんかあのでっかい規模に憧れると、うん、なんか目の前の仕事が、あ、なんかあの衝撃を受けるとってあるんですけど、関係ないですよ、キャパとかは。
そうですね。50
人でも俺たちの東京ドームをやるだけで、うん、
ここが東京ドーム
だ、ここが東京ドームだ、
うん、ワクワクしてくれてる人がいるっていう、
ね、いう限り、うんうん、
はい、
その話をティモンディのラジオでしてたんですけど、うん、高岸君はあんま響いてなかった。どういうこと？どういうこと？
向こうはやっぱ規模の人だから。東京ドームは東京ドームじゃないってなっちゃう。
はい、というわけで今回のゲストはティモンディの前田君、どうしも安岡さんでした。どうも、この後アフタートークでもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
橋本直人、
鈴木まみこの
クロスポット。
Amazon Music Presents 橋本直人鈴木まみこのクロスポット。この時間は Amazon Music がお送りしました。
さあお送りしてきました橋本直人鈴木まみこクロスポット69回目お別れのお時間でございます。
はい。
すごい、やっぱごめんね。
いやいいよ。止まらないね。
一番喋ってたんちゃうかな。
はい。そして。そんなクロスポット、アマゾンミュージック限定のポッドキャストなら、多分全然20分で収まらなかったトークをフルバージョンで、さらにアフタートークにも出てくださるので、ぜひそっちも聞いてみてください、
はい、
そして次回はいよいよ最終回です。3月31日日曜日放送、
あ、びっちり3月で終了っていうか、いいね、やりきった感はあるしね。
ね、ラストはですね、1年半を振り返りつつ橋本まみ子が選んだベストポッキャの発表、さらにリスナー的ベストポッキャも紹介していきます。詳細は写真もたっぷりクロスポット公式ツイッターでもお知らせしますので、そちらをフォロー&チェックしてください。
僕のベストポッキャ何になるんでしょうかね。
もう分かってるよ私。
やめてよやめてよ。
はい、そしてですね、久々に大好評イヤホンプレゼントキャンペーンです。おすすめのポッドキャストをどこでもいい音で楽しめるイヤホン、 BOSE のウルトラオープンイヤーバッツのブラックを番組をお聞きの方の中から抽選で5名様にプレゼントしちゃいます。耳を塞がね、全く新しいイヤホンで音楽を楽しみつつ常に周囲の音も聞くことができます。
すごい形。
さらにイマーシブオーディオで立体的で包み込まれるような臨場感があるサウンド体験ができます。
ちょっとおしゃれやで、なんかイヤリングみたい
で、イヤーカフ的な感じなのかな。
え、かっこいい。
また耳の穴に入れずに耳たぶを優しく挟み込むユニークな装着感だから、ランニング中の音楽、動画視聴、オンラインミーティングなので長時間使っても疲れずに楽しめます。わかる、これ疲れんだよね、ずっとつけてると、
うん、耳かゆなるしね、塞いでたら。
わかるわかる。これはそう、ミニマルなアクセサリーのデザインで音を着るような感覚で極上のサウンド体験をぜひです。そんな BOSE のイヤホンが欲しいという人は Amazon Music 限定のアフタートーク内で発表するキーワードをチェックして番組ホームページからご応募ください。番組ホームページはクロスポットと検索すると出てきます。キャンペーンの応募期間は3月31日までです。いいイヤホンでたくさんポッドキャスト聞いてください。
はい、というわけでここまでのお相手は銀シャリの橋本と
鈴木まみこでした。